ペテロの手紙の第2章に入っています。入りま す、ね、ペテロの手紙の第2の2章です。今クリスマスの時期に入っていますけれども、まあ、そこでの、まあ、テーマはですね、このヨハネの一章の5節にあるような、この光が闇の中に輝いているとですね。この暗き世において光としてイエス様が来てくださった、キリストが来てくださった、まあ、いうことがテーマになるかと思いますですね。夜にまぼよいばかりの御使いの集団がこの羊飼いのところにやってきて、天には神の栄光、地には平和があるようにとこう言いました。この方こそが光であって、私たちの孤独や虚しさや辛い思いとか過去の負い目とか、そこに恵みを持って光を輝かしてくださることができます。で、ペテロの手紙この第2はですね、その暗闇の生々しい姿と同時に、その暗闇からもなおも救い出されるこの希望ですね、キリストにある希望、明けの明星とこのイエス様は呼ばれてますけれども、それを読んでいっております。で、外からの圧迫、これは迫害、これが第一のこのペテロの手紙の中で書いてありました。私たちがこの日頃から生活をしているこの神を知らない人々での生活の中で受けるそしりであるとか、この圧迫ですね。で、それに対して、それはキリストにあって受けている苦しみなんだよという励ましが第一の手紙でありました。で、第二の手紙は厄介な問題なんですね。でも現実にある問題、それが教会、光であるべきの教会の中にこのようなものが持ち込まれて、しかもキリストの名をもって持ち込んでくるというこの偽教師の存在なんですね。内側から攻撃される方が本当に打撃が大きいです。裏切りというものが私たちを弱らせます。しかし、この世が始まってから、この厄介な戦いというのは初めからあったんですね。神の御座の最も近くにいる天使が神よりも高くなろうとして堕落して反抗しました。その外からではなくて内からですね、その偽りが始まりました。そして神の形に作られたアダムとエバの親しい間柄に、また神との親しい間柄に蛇が入ってきた。そして兄弟の中でカインがアベルを殺すというところからですね、このように親密な結びつきのあるところにキリスト分裂を走らせることによって、この全てを亡き者にしていく、なし崩しにするという、そういう仕業があるわけなんです。で、ペテロは今自分自身が間もなくローマによって死刑に処せられることを知っていました。覚えてますか？この1章の13節で幕屋にいるという話ですね。そして14節で幕屋を脱ぎ捨ているのが間近に迫っているとこう言っています。で、ペテロもパウロもそうですけれども、このイエス・キリストという土台、この礎石、礎ですね、で、これを敷いていった、作っていっているわけなんですけれども、そこから各自が建物を建てて、まあ、行くことになるわけなんです。どのように働きをするかは、この人の教えていることに基づいて私たちがこの動いて、この働いて仕えていくという、本当にそういう、なんて言ったらいいかな、責任があるわけなんですね。で、彼がもう間もなくいなくなるときに、ペテロは今までの新しいことを教えるというわけじゃなくて、今までのことを思い起こしてほしいと、純粋な思いでまた振り立ってほしいと、で、このように言ったわけなんです。どこからそういう、まあ、なんていうか、眠っている状態というか、まあ、そういうふうになってしまうかというと、このもう知っているっていうところから始まっちゃうんですよね。もう知っているけれども、知っていると言っても思い起こしていない、奮い立っていないですね。 で、これをすることによってしっかりと土台の上に神様の御心にかなった働きをしていくようにこのペテロは励ましているわけなんです。では2章の1節をご覧ください。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして自分たちの身に速やかな滅びを招いていますと。ペテロはこの彼らに思い起こさせているのはですね、キリストの力と来臨についてでした。覚えてらっしゃるでしょうか。この一章の後半ですね、キリストの力と来臨が間もなくあるんだよということをですね、このペテロは思い起こさせていました。で、これは作り話ではないよとこう言ったんですね。で、私たちが聞けば作り話のように聞こえるじゃないですか、ですね。しかし私は目撃しました、この栄光の姿、力を持って現れた姿を目撃しましたと。高い山でイエス様がこのまばゆいばかりの光に変貌されて、天からの声があって、これは私の愛する子で、このものに言うことを聞きなさいと、このように父からの声があったわけなんです。この 目撃があるし、さらに確かなって言ってるんですね、彼ね。さらに確かな予言の言葉があるって言ったんです。この旧約聖書にある予言の言葉、これがこの目撃したことよりもさらに確かなんだよ。で、これによってあなた方の心の中の灯火としなさいって言ったんです。その夜の中に光る灯火としなさいとですね。今クリスマスの時期ですけれども、クリスマスっていうのは単に過去を振り返るだけではなくて、実は、私は来るという言葉ですから、もう結局同じなんですよね。初めに来た時と終わりの日に来る時っていうのは、こう二度目でも一度でも暗闇の中に光るっていうことなんですけれども、明けの明星とイエス様が呼ばれます。なぜかって言ったら、イエス様が昇られて、太陽の光となられて、義の光となられて、神の御国が建てられる時にはもうさんさんと輝いていらっしゃる方になると。けれども、そこに至るまでは予言の言葉を思っていなさいということをペテロは話していましたが、そこで気をつけなければいけないことを彼は話しました。私的解釈を施してはいけないよ、予言についてですね。その希望の言葉となる神の言葉でさえ、この予言の言葉でさえが、その歪曲していくですね、この都合の良いように解釈していく、自分なりにやっていく、人間の権威を持たせていく、でこういうことが起こる。けれども、すべて予言の言葉というのは聖霊に侵された者たちによって書かれたのだから、ということをペテロが話していました。で、その予言について話したので、今一節でイスラエルの中には偽予言者も出ましたっていうふうに言ってるんですよ。その言葉が予言の言葉だ、神の言葉だと言って安心することができない厄介なことがあるよって話なんです。神の言葉だからといって厄介なこと、それがだからサタンがですね、この神様の言葉を巧妙にねじ曲げたことを思い出してください。エヴァに対してですね、やりましたよね。この触ってもいけない、なんだっけ、本当に神がそう言ったのかっていうのを疑いを持たせて、で、エヴァがですね、若干違ったことを言ったんですよね。触れてもいけないとかって、触れていけないなんて書いてないんですけど、言ってないんですけどね、神様ね。けれどもそうやってどんどんどんどんこう巧妙にずらしていって、結局神の言われていることから真っ向から反対することを誘った、惑わしたわけなんですよね。で、そこから始まってですね、これイスラエルの中にはって書いてあるように、このアブラハムの子孫であるイスラエルの中に、この偽預言者が出てくるけれども、あなた方は気をつけなさいということを言いました。例えばこの印を行った者たちがですね、いてですね、それで他の神の名によって、この行ったのであれば、そのものはに、この惑わされてはいけないと。主が試し、あなたを試しておられるんだ、本当にあなたの私の命令に従うかどうかを試しているんだと。で、このように言って、その偽予言をしている者たちはですね、いくら印を行っていたとしても 殺さなければいけないと。まあ、実はペテロはそれによってサンヘドリンで、この、囲まれてですね、この、問われたんですよ。誰の名によってこの足並みを癒したんだと。そしたら、もう大胆に、イエスの名によってだと。天下にこの方によってほか、救われるべき名は与えられてないと、明確にそのことを言ったわけなんですね。で、それでですね、このまじない師である、このバラムが、このまずこのイスラエルの中に偽予言者としても出てきたことを思い浮かぶことができますね。第二ペテロの2章の後ろの方にもバラムが不義の、なんだっけな、不義の報酬を愛したバラムですね、出てきますですね。その他に、この予言が与えられているところに、このなんていうかな、イスラエルの国がこう危機的な状況の時にですね、本当にどういうふうにやっていけばいいのかっていう、このガイドラインが必要になりますよね。王がこの伺いを立てるということで預言者に聞くわけですけれども、そこで大体ほとんどの人がこうだって言ってるのに、全然違うことを言う人がポーンと出てくるわけですよ。顰蹙、空気読んでない人ですよ。でも神様に会って空気読んでないんです。これ大事ですね。ミカヤっていう人がいました。アハブがこのアラムの王と戦うっていう時に勝つことができるかって言ったら、みんな勝てるって言った時に、ミカヤはもうダメになるよと。で、人々がチリチリになるよと、ね、たった一人でもミカヤが正しかったんですよね。で、そしてバビロンがエルサレムに迫ってきつつある時に、もうこれがですね、熾烈な預言者同士の戦いがあったんですよ。ここ大事ですね。この危機的な状況の時に、それだけでも危機的なのに、神様の言葉が必要なのに、その神様の言葉を亡き者にしようとする、そのカウンターって言ったらいいかな。その言葉っていうのも出てくるわけなんです。むしろ、さっきの、このミカエの時と同じようにですね、そっちの方がマジョリティなんです。多数派なんですよね。この偽予言の方が。覚えてますか？エレミアですよ。エレミアの時に、このイエス神様はですね、この彼らのエルサレムにある不義について、この語られていたと同時にですね、この偽予言についてのこの裁きですね、そのこともお語りになっていて。で、どういう内容かというと、さっきと似てます。このアハブの時と似てます。バビロンを神様撃って解放されるよってこう言ってたんですよね。エレミア違うと。エレミアは悔い改めなければいけないと。でなければバビロンを神は用いて裁くんだってこう言ったんです。そしてなんでそのような偽予言を行うのかっていう、それは私が語ったのではないということを神様がエレミアを通してお語りになりました。あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と虚しい占いと、自分の心の偽りごとをあなた方に預言しているのだ。自分の心にあることをただ話してて、私の名によって語っていると。で、このように言っている。重荷があるというかね、主が仰せられる重荷がある。宣告って書いてあるね、日本、新改訳では。でも、重荷っていうのがもともと、お前たちこそが重荷だってこういうふうにね、神様、言い換え、お前たちが厄介なんだ、重荷なんだよって。で、こう言い返してるぐらいでね。そのように、自分の思っていることを神の名によって言うことって、簡単なんです。うん、今私、ここに立ってるからお話できます。神様を恐れてなかったら簡単にできちゃいます。自分の言いたいことを都合のいいように取ってきて話して、言いたいことを神の権威をつけて話しちゃうこと簡単です。なんかここだけ取られてね、あなんかまたなんか偽予言するんだとか文脈で聞いてくださいね。イエス様もこの福音をお語りになった時に、神の国の福音をお語りになった時に、やはり偽予言者の話をされるんですね。覚えてますか？三条の水君がマタイによる福音書ですね、5章から、心の貧しいものは幸いですとか、その前から始まったかな。 ですね、あそこですね、預言者と律法を成就するために来たのです、私はって言ってですね、そして、このずっとあ、そうか、やっぱり心の貧しいものは幸いですから話しましたよね。でずっと話されて、で7章の最後のところで終わるときにですよ、イエス様はその全てのことをお語りになる後に、偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です、あなた方は身によって彼らを見分けることができます、ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけではないでしょうと、身によって見分けなさいと、この羊のなりをしているからというわけなんです。罪について罪であるということを言わない、むしろ羊飼いなのに羊を食べさせないで羊を食べちゃうような貪欲な狼なのだと、このように警告したわけです。でこういう者たちがイエス様の名によって予言するんですよ、悪霊を追い出すこともするんですよ、すごくないですか、イエス様の名によってやってんですよ。でもイエス様は、私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども私から離れて行けと言っているわけです。で他にもいろんなところでお語りになってますけれども、例えばヨハネの10章では、私が良い羊飼いであると、で私の前に来るもの、この羊飼いの前に来るもの、これ狼だと、盗人や強盗であると、でこのようにして、本物の預言者とその偽物の預言者がこれ破壊をもたらすということをですね、こう言って、警告しておられました。でここで、ペテロは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むとあります。異端という言葉のもともとの意味は、選択するというのがもともとで、それから派生して分派になります。そうなんですね、私たちが人たちの教えに従っていく、新約聖書に従ってイエス・キリストを主と崇めている中に、分裂をもたらすように仕向けてくるのがこの偽預言者の、偽教師のすることです。あ、さっき偽教師っていうふうにね、ペテロはあえて言ってるんですね。偽預言者って言わないで偽教師と言ってるのは、もうこう人たちの教えがしっかりと整えられていて、あとはこの預言っていうか、新たな預言っていうよりもそれを教えていく者たちですね、だから偽教師っていうふうに言ってます。で分裂をもたらすと、ローマの16章の17節18節にこう書いてあります。兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の教え、学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください、彼らから遠ざかりなさい、そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです、彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。で第一ヨハネもそうですけれども、反キリストが大勢現れているところ、反キリストの霊にこの導かれている偽教師たちがそこにいてですね、そして彼らはもともと私たちの仲間ではなかったけど出てったと、でイエスをこの肉を持って来られたということを否定する者は、これ反キリストで反キリストの霊なんだって言ってですね、当時からそのようにして分裂をもたらす者たちが異端の教えを行っていたということがあるわけなんです。この分裂分派というのは肉の働きであることがガラテヤ書の5章に書いてありました。だからイエス・キリストにあって一つになっている代わりに、こう自分に仕えたい人たち、自分の欲に、自分の欲求があって、それに仕えたいから、こう、キリストに導くのではなくて自分に導こうとして自分の方に引き寄せようとすると、それで分裂が起こります。あなたどっち側につくの、牧師側につくんですか、本当に、でそれも私の方につくんですかとかですね、でこうやってこうそこまではっきり言わなくてもね、結果的にそういうふうに持っていくことです。密かに、そして持ち込むんです、密かに。これね、こう、もっと詳しく言うと、こうなんか持っていくんだけど、真理は持っていくんだけど、そこにね、横にこうおひれをつけてこう持ってっちゃうんですよね、こうやっておひれをつけて、この偽物もこうくっつけてですね、この真理も言ってんだけども、なんかちょっと違うのも入れてって、そして結果的にそれを受け入れてったら、この真理を真っ向から否定するように持ってっちゃうわけなんです。密かなんですよ、最初からね言わないんです。 言ったら楽だよね。いやだから、だってあの人ちゃんとこういうふうにこう言って、ああ言ってこう言ってこう言って、ああ言ってるじゃないですかってね。いや部分部分全部正しいんですよ。でもそれを受け入れてったら真っ向から否定しているということを行っていくわけなんです。でここで自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことをすると、私たちがイエス様が流された血によって買い取られたわけなんですけれども、心の定まらない人とか弱い人がそういう者たちの惑わしによってその言葉を信じてって、この主を真っ向から否定するようなことを言わせたりやらせたりしていくと。そして主に従っているのであれば到底そんなことはできないということを結果的に行っていくというわけなんです。で私もまだ心が定まっていなかったんでしょう。この大学生の時ですね、異端の教会に1ヶ月ほど行ってしまいました。苦い経験です。でその時にですね、救い出されたのがきっかけをはっきり覚えてます。まあ、普通のちゃんとした教会に行って伝道師の方に、十字架の箇所を読んでてねってなんか電話かかってきたんだよね。でちょっと待ってって、で読んでてねってこう祈ってくれたんですけれども、読んだんです。読んだらですね、お前が神の子だったら十字架から降りてきてもらおうじゃないか、お前救い主なんだろう、十字架から降りてこいって、でこう言ってる言葉に共感できちゃったんですよ。その弱い救世主なんて信じられない、この十字架は失敗してるんだ、このようになっていて激しく悔やんでました。まさか自分がイエス様十字架につけられて それゆえに救われているのに、そのイエス様を罵る方に回るなんて思ってもいなかったんですね。でこのようにして自分の身に速やかな滅びを招いていますということになります。十字架によって復活によってのみ、福音によってのみ滅びから免れる。でもそれを否定するんですから、自分の身に滅びを招き入れてしまうわけですね。でここでの滅びというのは霊的な滅びもありますけれども、肉体的な滅びも多分含まれるでしょう。性的な不均衡を行って、この行くこの公職っていうのが2節に出てきますね。そして、性病にかかったりとか、そういうそれで滅びっていうのも意味合いを持っているかもしれません。でこの救いについてペテロはですね、1章の4節でもう話していたんですね。こういうふうに言ってますね。あなた方はその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものと、世にある滅びを免れるために救われたんです。神のご性質に預かるために救われたんです。でもそのように そっちの正反対の方向にこう振り子をね、世の滅びから免れて、この汚れから免れて神の性質に預かるでしょ。だからこっちの方向なのに逆に逆方向にね持っていくっていうことが分からないうちにそういうふうになっていっちゃうと、密かに異端の教えを忍び込ませるということなんですね。で2節ご覧ください。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのですと。偽教師の特徴が書いてありますが、公職です。公職というのはもちろん性的なものが含まれますけれど、性的なものですけれども、感覚的なものって言い換えてもいいかもしれません。感覚的。神の真理ではなくて、人の感覚に訴えるわけです。私たちが感覚で最も大事だと勘違いするっていうのもあります。でも霊的であるというのは必ずしも感じることとは関係ないんですね。霊的なことっていうのは感覚を超えます。例えば言葉に言い尽くせない喜び、理解をはるかに超える、神の平安とかですね、こう超えちゃうんですね。愛も超えてるし、高さ広さ長さとかって私たちの理解を超えたところにある神の愛だから、感覚としては不快なものとか理解ができないものとかたくさんあるにもかかわらず、神の真理に基づいて動くところにある喜びとか平安、これが霊的と言いますですね。しかし二世教師はそういう感覚に訴えるので、多くの人がそれについていくわけなんです。楽ですよね。私たちいつも今も感じてるでしょ。ちょっと風邪ひいてたらもうそれが頭の中でいっぱいになるじゃないですか、ね、ちょっとでも風邪ひいてたらね、もうその感覚っていうのはもう本当に これ思ってることっていうのはもういつもそばにいるよね。でも霊を新しくされていて御霊を私たちはいただいていますから、それでもこの神の聖霊の導きに従って、この行くところでそれを乗り越えてですね、私たちは神と交わりをしていくわけなんだけども、その感覚に訴えていくで多くの人がそこについていくと。だからイエス様がこの偽教師に、偽預言者に気をつけなさいって言って、その前にこういうふうに言ってるんですね。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。多いんだ。で、終わりの日には耳障りの良い教師を集めることをパウロは予告しています。第二テモテの4章3節から、というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからですと。空想話、だから自分、神の真理よりも自分に都合がいい、自分を愛してくれるような話というのは当然ながら空想話になっていきます。なんで偽物になっていってしまうのか。この世にあるものを愛しながらなおのこと経験を装うからなんです。大胆に予的になったら放蕩って言うんです。放蕩、法と息子と同じですよ、ね、戻ればいいだけなんですよ、悔い改めて。けれども厄介なのは経験を装いながらその実を否定するっていう話です。で、それがパウロが第二テモテの3章の1節からで、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさいとこう言ってるんですね。そしてこう列挙してあります。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者となり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見るところは経験であってもその実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさいと。最後まで読まないとね、これ全部、あ、なんだこれ、世の中ではまあ怒ってるよねって言って読むんですよ。ところがこういうことを経験、見れるところは経験であってもって言ってるんです。つまり教会の中で怒ってるんですよ。で、この続きで家に行ってって書いてあって、このやっぱ偽教師の話をしてるんですよね。なのでこの自分を愛すること、そこから出てくるあらゆる悪いものっていうのは、これ世の中の流れだけれども、経験を装っているっていう偽善なんですね。で、この偽善に気をつけなきゃいけない。イエスも言われました。パリサイ人の偽善というパンダネに気をつけなさいと言ったんです。で、3節、また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。偽教師の特徴は公職とか感覚に訴えることだけなく貪欲だって言うんですね。先ほどの話に戻りますけれども、ローマの16章に、私たちの主キリストに使えないで自分の欲に使えていると。だから羊飼いですね、これ羊飼いっていうのはつまり指導者ですね。旧約聖書だったら王であったり預言者だったり、最初みんなこの羊飼いに数えられるわけですけれども、この旧約聖書の中で羊飼いが羊に食べさせるのではなくて、餌を与えるのではなくて、養うのではなくて食べちゃうって話が出てくるわけで、この前ちょうどそこやりました。覚えてますか、ゼカリア書 でエゼキエル書にもそれは出てきました。いずれにしても羊飼いが羊を養うのではなくて食べちゃう方、ね、しかもね、あのエゼカリア書ではね、主の皆を褒むべきかなっつってね、こうやっちゃってるんですよね。で、それをやってる時って必ずチリチリにされてるんです、羊が。バビロン捕囚ですね、エゼキエル書では。そしてゼカリア書では、あの紀元70年のエルサレムの破壊、その後の離散なんですよ。で、ミカも、これはバビロン捕囚の方ですね、このやっぱりこの貪欲のために生きる預言者や祭司の姿を描いてます。ミカの3章の10節、 その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもの彼らは主によりかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないと。このようにして貪欲になっている。心理的な必要を満たすこともあるし、物質的な必要を満たす時もあるでしょう。で、作り事の言葉を持って食い物にすると、上手に真実ではないことを、心の定まってない人とかよく知らない人々を、その言葉を使って、本当ではないことをこう作り上げていくんです。真実な奉仕者は自分のことについて作り上げることはしません。主に仕えている自分を人々が見えてもいいようにこうオープンにしてますね。第2コリントの4章2節に、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに誤ず神の言葉を曲げず真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますと。で、こういうへりくだりが必要なんです。でイエス様がそういう方でした。ご自分を作ろうことなされませんでした。へりくだった方でした。それ貧しい方でした。今ここでね、食い物にしている貪欲だったけど、イエス様貧しい方でした。クリスマスで学びますけれども、このイエス様がどういう経済的な状況だったかということですね。非常に貧しかったです。今話しちゃうとクリスマスのメッセージになっちゃうので取っておきますけれども、でもなぜかって言ったら、それ貧しい、ケチだから貧しくなったんじゃないんですね。豊かにするために貧しくなってます、人をね、他の人。第2コリントの8章の9節に、あなた方は私の主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと。自分が神に捧げていくことによって、そして多くのものは、でも自分は得てるんですけども、神の恵みに預かってますから、けれども多くのものを捧げていることによって、その実際に貧しくなっているということなんですね。そして次に、ここで彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはないと、この明確に必ず怠りない裁きが偽教師にはあるよということです。で、前回の学び、ゼカリア書の学びの9章の3節でも、私の怒りは羊飼いたちに向かって燃えるって書いてありました。で、先ほどのイエス様の三条の水訓の最後のところでも、絶対に私はあなたと全然知らないと、御国の中に絶対に入れないっていうね、話を言われました。で、このお怠りのない裁きについて4節から、話していかれます。話していきます。ペテロが、神は罪を犯した羊飼い、御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。罪を犯した御使いがいたって言うんですね。で、ここで、この堕落した御使いの具体的に何の罪を犯しているのかっていうことなんですが、次にノアの時代の話が書いてあるんですね。ノアの洪水の時の話が書いてます。手前にですね、この創世記の6章の初めに、それではないかと思われる箇所があるんですね。こう書いてます。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう、それは人が肉に過ぎないからだ、それで人の弱いは120年にしようと言われた、仰せられた。人の子らが、神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、その後にもネフィリムが地上にいた。このように言ってます。これ神の子らが、ヨブ記の一章では神の子らが来て立っていたってなんですね。その中にサタンもいたって言うんですけど、これは天使なんですよ。で、ちょっとにわかに信じがたいこと、神の子ら、天使がですね、人の娘、人間の女のところに行って、レイプするっていうか、凌辱するというか、ね、 こういうことちょっと信じられないんですが、人間の姿を取ってくるっていうことは聖書の中にいくらでもたくさんあるんです。例えば旅人としてアブラハムのところに来ました。そして新約聖書の中では復活のところで証言をしているのが御使いでしたね。青年のようになっていた。あと昇天された時にも青年がそこにいたんだと書いてあって、その人間の姿を取ってこの御使いがいるということは、まあ、十分にあるというか実際に起こっている聖書の中に。だそういう形で現れてそういう罪を犯していたということなんですね。で、おこたりない裁きを神は行われました。地獄に引き渡したってあるんですが、ギリシャ語ではタルタルスって言います。タルタルス。ここね、このギリシャ語は。で、これが最後の審判の時に裁かれるまで、もう閉じ込められている真っ暗なところを表しています。で、アビスっていう言葉もありまして、これが底知れぬところっていうふうに訳されてます、聖書の中ではね。で、底知れぬところの方は、なんかね、一時的に解き放たれることがあるんですよね。黙示録の9章で、底知れぬところにいた、この御使いどもがこう出てくると、この天使どもが出てきて、イナゴのように、大群のようにしてきてですね、この尾は、サソリのような毒を持っていたっていう、おぞましいですね、この5ヶ月の間死ぬことも許されなかったと。痛いのに、苦しいのに。ああいう感じで解き放たれてるんですね。で、あとは、サタン本人が、悪魔自体が、この、千年間、鎖につながれて、この底知れのところにいるんですけれども、千年の後に解き放たれると。解き放たれるっていうのはあるんですけれども、このなんだっけ、さっきの、タルタルスの方は、そういう記述はないですね。まあ、そこぐらいまでしかわかりません。これ、聖書はそこまでぐらいしか言ってないので。いずれにしても閉じ込められているというそういうところであります。で、この堕落した御使いがいて、次に5節で、また昔の世界を許さず義を述べ伝えていたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされましたと。洪水で裁かれた者たちがいたわけですよね。これは2つ目の例です。で、ノアが箱舟を作るように命じられていたんですけれども、創世記の方には書いてないんですが、ペテロはこう言ってるんですね。義を述べ伝えたと。彼は御言葉を伝えていたんです。神の言葉を、神のことを伝えていました、そこにいる人たちに。で、なんで洪水によって彼らが裁かれたかって言ったら、不敬虔だからと言ってますね。人々が悪に思いが傾いて、世界が暴虐に、地上が暴虐に満ちていたと、この創世記の方には書いてあります。で、こうやって主が裁かれるんですけれども、ペテロは、このノアとその家族8人を保護したって書いたんですね。神の恵みの中で彼らを保護してくださってました。第一の手紙の方ですでに水を通って救われるバプテスマを箱舟が表しているってこう言ったんですけれども、覚えてますか？ですね、こう書いてますね。わずか8人の人々がその箱舟、この箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは、今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものだと。そのようにして箱舟の中に、いや、またその前に、この彼らが、この箱舟を作っていく、もう全部主が守っておられた、保護しておられた。そして箱舟の中で、この水の裁きの中でも守られていた。ちなみにこのあそこに何だっけ、ヤニを塗るっていうんですか、ほら、箱舟の木と木の間ですね、この防水をするためのあれが、もともとこの贖いの意味を表してます。コーファーっていうんですけども、贖われたんです。彼らはそれでイエス様言われました。弟子たちも同じように保護するよと。ヨハネの17章の15節で、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理ですと。御言葉によって私が清め分かたれて、御言葉の中に留まって御言葉の中に生きていくことによって、この世のものではないんだけれども、悪いものから守られているよ。保護されているよ。とこう言ってるわけです。 で次6節、次3つ目ですね。今度はロトの話ですね。ソドムに対する裁きです。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼の中に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからですと。このソドムとゴモラですけども、このユダの手紙って黙示録の直前にある手紙ですね。そこにもありまして、このソドムとゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり不自然な肉欲を追い求めたっていうんです。公職にふけっていただけなくて、不貧困のみならず不自然な肉欲です。つまり同性愛です。でロトの家に来た2人の見つかりに対して、お前、俺あいつらを知りたいのだと詰め寄ってきたんですね。でさっき見つかりだって言ったけども、やっぱ好青年に見えたんですよね。で見つかりが来て、そして逃げなければいけないって言って、あの未婚の娘ですね、2人、連れて、あと妻も連れてったけど、妻は振り向いちゃったので潮の柱になっちゃいましたが、救い出されました。で創世記だけ見てるとですね、あまりわからなかったことがあるんですね。創世記の方ではロトは叔父のアブラハムから別れてですね、このあいいなってこう目に見えるものを追い求めちゃった人のだけにしか見えないんですね。で実際にそうだったでしょう、ある意味で、ある意味というかそうだったでしょう。でこのソドムの近くがその時はもうエデンの園のようであったって書いてありますから、当時は緑がいっぱいあったんです。あのヨルダンの旅行行った時にですね、このずっとあのですね、ゼレデ川ですね、この渓谷、一つ目の渓谷ではなくてアルノンの渓谷ではなくて、その次のゼレデの渓谷ですね、あの辺りがおそらくはソドムのところだったんじゃないかなって言われますね。つまりもうあれですよ、荒れ地っていうか荒野っていうかですね。でも当時はエデンの園のようになったって、エジプトのようでもあった。で行ったんです。で次にロトが出てくるのはソドムの中にいたっていうのが出てくるんです。あの戦争が起こって、その地域でメソポタミアの方から来たその王たちと、そしてソドムの王とかそこの地方の王たちがですね、この戦争して、そしてロトたちもさらわれたと。その時にはソドムにいたって書いてます。それから門のところにいたっていうのがあの最後のところで、これつまり、ね、頭になっていた役人になってたんですね、このソドムの町の。でこれだけ読むと、ああもうロトってってなるわけです。でもロトは実はそれなりに悩んでたんです、いい意味で。その不法な行いを見聞きしていた、公職な振る舞いを悩まされていた、正しい心が傷んでいたんですね。彼は不完全でありましたが、信仰によって義と認められていた、神の憐れみによって救い出されたわけですけれども、私たちがその心の悩みがあるでしょうか。悩むって辛いことです。でもこれね、正しいところにいることの証拠です。悩みたくないですよね。悩みたい人います？ここで。で、まあ、今の時代は悩みをなるべく取ろうとする努力をする時代になってますね。厄介なことに触れない、面倒くさいことはやらない。しかしもしそれが正しかったら、イエス様は地上に来られてません。一番厄介なところにイエス様来られたんですから。厄介なところに行くっていうのはこれ愛があるから行けるんですよね。でも正しい心は悩んでいた。で皆さん悩んでらっしゃるか、この周りで起こっていることについて本当にこれは良くないと思っているけれども、もちろんそこでとやかく言うことはできないですから、悩んでいる、心を痛めている、あるいは
喜んでしまってるか、自分自身が、ね、
しかし御霊によって新しく生まれた者たちは、思いにおいては心においてはたとえ肉体が弱くなったとしても神の教えを喜び従いたいと願っています。で最後です。これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者たちを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのですと。ソドムの町を出る時まで主はソドムを滅ぼすことがおできにならなかったんです。理由はアブラハムが祈ったように、正しいものを悪者と共に滅ぼすことができないからです。だからまず敬虔な者たちを誘惑から救い出して、それで不義な者たちを裁かれます。第一テサロニケの5章の9節に、神は私たちが身怒りに仰ぐようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストによって救い得るようにお定めになったのと。神の怒りが来る前に私たち、救い得ることができると。で具体的にはこの世そのものからいなくなる、取り除かれる、引き上げられると言ってもいいでしょう。このその手前ですね、今読んだのは第一テサロニケの5章の9節ですけども、手前で4章の16節と17節で、あの有名な主がご自身天から下ってきて、そして生き残っている私たちが彼らと、この蘇ったこのキリストにある死者ですねと共に、雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うようになると書いてあります。でこのようにして敬虔な者たちを救い出してくださると同時に、不義な者を裁きの日まで懲罰のもとに置く、偽教師においてはハデスに置かれましょう。そして、最後の審判の時に蘇ってですね、そして、この火と硫黄の池に投げ込まれると。あの一人だけね、あのハデスに行かないでそのままゲヘナに行った人がいますけども、偽預言者ですね、この、あの反キリストと共にコンビでやってた、あの黙示録の13章ですね、この前学びました黙示録の19章ですけれども、生きたまま火と硫黄の池、だからハデスもう行かなくていいっていう感じで、神様ねあまりにも怒ってたのでそのまま直接、送り込んだんですけども、だけど今懲罰のもとにこの置かれるっていうのは、つまりこのハデスの方に行って、そして蘇って、そしてゲヘナに行くわけですね。しかし誘惑から救い出してくださるという言葉があります。主が祈りなさいと命じられた中に、何て言ってますか、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。誘惑の中にあっても神は耐えられない試練を合わせることはない、むしろ耐えることができるように逃れの道を備えてくださると、第一コリントの10章かなに神様は教えておられます。ペテロはこのことを伝えたかったんです。あの初めの五旬節の時からバプテスマを受けた者たちに対して勧めの言葉ですね、このイエス様を信じたばっかりの時に勧めの言葉受けましたね。あの皆さん、あのなんかこう教会に来てねとかさ祈ってねとか。でペテロはどうやって勧めたかというと、この曲がった時代から救われなさいって勧めたんですね。これエペシトの2章の40節ですね。この曲がった時代から救われなさい、悔い改めた者たちにね、それを言いました。ということで、神の救いを待ち望みたいと思います。クリスマスの時期だからこそ、まあ、このことが求められるかもしれません。正しい心は痛むでしょう。世にある暗闇を見たら、でも同時にそこであえいでる、その多くの神様が憐れんでおられる人々がいるわけですね。で、イエス様の光が照らされるようにね、祈っていきたいと思います。で、お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、私たちが暗き世に住んでいることを思わされるし、あと、この、預言者とかイスラエルとか教会とか呼ばれているものの中から この偽物が出てくるということも見ることができましたが、主よ、必ず救い出してくださるということも知ることができました。神様、このペテロがずっと同じことを繰り返して話していました。どうぞ私たちも、このそこから外れることなく助けてください。私たちがもし、この世のものを愛してしまっているのであれば、それを今捨てて、むしろ神を愛して世のものを憎んでいくことができるようにしてくださいますよう助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。